チーム88レディオ。
コモンディジーズ聞いたことありますか？
いや、初めて聞きました。
日本語に訳しますともよくある病気、身近な病気って言われてますね。まあ、つまりお医者さんが日常の外来診察でよく見かけるっていう意味なんですけども、宮坂さん、どういった症状が一般的か何か思いつきますか？
やっぱり初めに風邪、
そうですね、
頭痛、
はい、そうですね。
あとはお腹が痛い、腹痛とか。
そうですね、はい、結構そういうの我々も日常生活でありますよね。
ありますね。
まあ他には眠れないとか、喘息、胃潰瘍とか、あと便秘っていうのも実はそうなんですね。あ、
そうなんですね。
あとは検診とかで見つかる不整脈とか、高血圧とか、まあいろいろありますよね。
はい、
そういったやつなんですよね。
結構本当にいろいろあるんですね。はいはい、今たくさん病院とかクリニックあるんですけれども、私も移動中によく見るんですけれども、どんな科があるんですかね、
病院。 それぞれの疾患に対しての科があるので、内科ってもやっぱ心臓だったり、肺だったりたくさんありますよね、はい、だから医療機関っていうのはたくさんあるんですよね。
たくさんありますよね。そのたくさんある中でどうやって選ぶのかっていうのはすごく気になるところですけれども、はい、
まあ、今は皆さん携帯お持ちですよね。
持ってますね、スマートフォン、
ですので、まあインターネットで調べたり、友人や家族の口コミとか、まあ、あと雑誌とかね、まあ、いろんな媒体を皆さん参考にしながら、まあ、受診されると思いますけども、ちょうど医療機関だけじゃなくて、まあ、飲食店だったり美容室とかもそうですよね。
そうです、
まあ、今は調べていくと思いますけども、まあ、じゃあどうやって病院選ぶかって言いますと、まあ、診療日だったり診療時間、職場や自宅から通いやすいとか、
はい、
まあ、そういったのも必要ですけども、宮坂さんとしてはいかがですか？
私としてはやっぱり診察してくださるドクター、お医者さんがどんな方かっていうのはすごい気になるポイントですよね。
はい、
八谷先生がどんな点大切にして診察で患者さんに向き合ってらっしゃるんでしょうか？
はい、私にはですね、大切にしているところはやはり、医療ですけども人と人とのつながりですから、コミュニケーション大切にしてますよね、
はい、
声のトーンだったり、笑顔、
はい、
挨拶、話の聞き方とか、まあ、たくさんあると思いますけども、まあ、病院受診されるときっていうのはやっぱり体だけじゃなくて心もちょっと病んでたりしますよね。
そうですね。
そうですので、まあ、そういったスタッフの声かけだったり笑顔だったり、ね、それだけで、受診された方は元気になっちゃうっていう方もやっぱいるんですよね。
はい、
まあ、ですので、やはりそういったコミュニケーション、ね、を大切にしてます。まあ、時々先生に怖くて質問があるけどできないとかってよく聞きますよね。
はい
はい、ですからそういった聞きやすくするような状況を作るっていうのもやっぱりテクニックの一つかなと思いますね。
こうやってラジオに出てくださってるとすごく身近に感じていいですね。ええ、
そう、ただインターネットとかではね、どんな先生かなって分かんないかもしれないけど、
はい、
まあ、写真の表情とか見たり。
なるほど。
それこそ私今声を届けてますから、
はい、
ね、声を聞くだけでもやっぱり安心感っていうのは伝わればいいかなと考えてますね。
そうですね、やっぱり話をしやすい、こう受け入れ体制というか、話を聞いてくれそうだなっていうドクターはすごく私たちとしても安心ですよね。
そうですね。
あとはこの、ま、病院とかクリニックって、こういろんなですね、ジャンルというか専門医とかって書いてある看板をよく見かけるんですけれども、専門医ってどんな方たちなんですか？
看板とかにある皮膚科専門医、糖尿病専門医とかってやつですよね。
はい、ありますよね。
まあ、先生って言いましてもいろんな先生いますよね。内科から外科から産婦人科とか、
はい、
で、まあ、それぞれ専門の分野の学会に所属して、学術集会、まあ、いわゆる学会ですよね、そういうのに参加して、まあ、新しい治療を勉強したり、まあ、時には経験した症例を発表したり、それを論文化したりとか、で、まあ、最終的にはまあ学会によってはですね、試験があるんですよ。
試験ですか？
はい、
そう、ドクターのお仕事、お医者さんのお仕事をしながら試験ですか？
そうなんです。私もまあ仕事、手術とかがね、終わった後に勉強して試験を受けて、まあ、合格したら専門医っていうのが手に入れることができるんですけども、まあ、もちろん 診療したりね、病院選ぶ中で専門医持ってる先生じゃないとダメっていうわけじゃないんですけども、やはりあの専門医をお持ちの先生はそれなりにやはり勉強してると思いますので、まあ、安心してその施設を選択するという、まあ、一つの指標になるかなとは思ってますね。まあ、医療は日々進歩しますので、日々勉強もやっぱり大事かなと思っております。
なるほど、はい、お医者様も日々の診察の裏側で学んでアップデートされてるわけですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
宮坂さん、
はい、
突然ですがワインとかってお飲みになりますか？
急にワインの話ですか？です、ね、先生、
まあ、いろんな、ね、話を、ね、はい、この番組でしていきたいなと。
そうですね、ワイン大好きです。
大ですか、ね、
はい、
まあ、先ほど専門医のお話をさせていただきましたけども、まあ、例えばレストランで同じワインを継いでもらうにしても、ソムリエの資格を持ってる方から継いでもらうのとそうじゃない方って言ったらどっちの方がよろしいですか？
やっぱりソムリエですよね。
そうですよね、はい、まあ、専門医ってそういうもので、まあ、なんとなくね、その先生に見てもらうと安心するとか、うん、そういったやっぱりのがありますね。
そっか、じゃあやっぱりそのソムリエコンシェルジュというかですね、まあ、そういったあの専門的な知識を持った方に見ていただくっていうのは私たちにとっても大切なことっていうことですかね。
そうです、その先生も皆様に医療を提供するためにね、うん、頑張って専門医を取って日々勉強してますので、
はい、
うん、
分かりました。
病院選びの参考にしていただけたらいいかなと思います。
ありがとうございます。とっても参考になるお話でした。はい、さあ今回はですね、コモンディジーズ、身近な病気について、八谷病院の八谷博之先生にお話を伺いました。八谷先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。